年、1997年度7年の最初の礼拝、皆さんと共に聖餐に預かって、共にキリストの十字架の血潮によって清められ、またキリストの体としてこの1年も主のために歩んでまいりましょう。今年の教会の御言葉は、週報にありますようにヤコブ書の4章8節、神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。なんか字が多いですね、これ。神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。これが今年の教会の御言葉です。皆さんもう覚えられましたですか。神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。もう覚えましたね。大丈夫ですか。まあこれを間違うというのはかえって難しいかもしれませんね。神に近づきなさい、それすれば神はあなた方に近づいてくださいます。皆さんこの御言葉当たり前だと思います。これは実に当たり前のことを言ってるなと思われますか。あんなことは当然だね、神に近づけば神は私に近づいてくださる、これは当たり前だろう、そう思われますか。そう思ってる方はこれはですね、今年1年反省していただかなきゃいけません、ね、この御言葉はですね、実にありがたい御言葉なんです。本当にありがたい御言葉です ね。この御言葉がいかにありがたいかということをこの1年は皆さんに味わっていただきたいと思います。どうありがたいかと言いますと、神に近づきなさいとまず言われてます。この一言がありがたいんですね。神に近づきなさいというとちょっとなんかありがたさありませんけども、近づいてもいいよと言われるとですね、あ、そうかなと思う。私たちは神に近づくことが本来は許されていません。神様に近づいていいようなものではないです。本当に今ここに神様がおられたらですね、あまりのその神々しさに、ちょうどあのペテロがイエス様の前でですね、主よ、私から離れてください、私は罪深いものですからと言いましたようにですね、私たちも本来は神様、私から離れてください、神様、私はあなたから離れます、逃げていきます、あなたに近づくことなんかとてもできません、そんな大それたことできるとはとても思いません。そう言うべきでしょう。そう皆さん思われるはずです。この中には、いやいや私は大丈夫、神様のところへどんどん近づいていっても平気ですという方はおられないと思いますよ。それはなぜかというと、私たちは罪深いからですよ。罪深いから。私たちの心の中が純粋で美しい、一点の曇りもない心であれば近づくこともできるかもしれませんが、全くその逆ですから。まだ今年始まってですね、5日しか経っておりませんが、もう思い返せないぐらい罪を犯しています。私たちはもう皆さん18ぐらい罪を犯してるでしょ。もうちょっと言ってるかもしれない。人によってはもう46ぐらい言ってる人がいるかもしれない。もう数えられないという人がいるかもしれません。ね、念頭からつぶやいたり、喧嘩をしたり、文句を言ったり、ね、念頭に神様の前にお約束した朝起きたら聖書を読むぞというのがもう2日で終わってしまったという人もいるかもしれない。最初も日もダメだったという人もいるかもしれない、ね、神様は私たちの心を何とか清くしようとしておられるんですね。この雪のように今日は気分が非常にいいです。 芸北の人たちと気持ちが通じ合ってますから私は、結構降ってるでしょう。神様がですね、なんとかこうやって強くしろ強くしようと思ってるわけですよね。私たちの方はですね、いらないいらない、邪魔だ邪魔だ、ね、この灰色の屋根のように、雪が降ると町がいかに汚いかが分かりますね。こうきれいに降ってくれるといいですけれども、その積もるまでの汚いことね、道路にしてもですね、森はきれいでしょ、山は。人間が作ったこの崖とかですね、壁とかね、きれいなものはどこにもないですね、人造建造物というのは。川もね、神様はこれをなんとかきれいにしてやろう、清めてやろうと思ってらっしゃるわけですけど、私たちはそうじゃないんです。だから本来私たちは神様に近づくことなんかできないんですよ。許されないものです。本当に神々しいこの、まあ、神の栄光というのは私見たことがないので分かりませんけれども、近づきがたいほどに神々しい人というのが、まあ、最近あまりいませんけどもね、そういうような人は、本当に私たちのこの基本はですね、罪深い我々は神に近づくことができないということなんです。旧約聖書の中でも神様に近づくことができた人は大祭司と言われる人が年に一度だけなんです、ね、何百万人というユダヤ人の中でたった一人だけ、その人もですね、年がら年中生贄を捧げて汚れたものに触ってはいけない、ね、身内の不幸にも立ち会ってはいけない、とにかく身を清めて清めて清めて、そして挙句の果てに最後の最後、年に1回だけ散々生贄を捧げて、ようやく1回だけ神様に近づくというよりも神の契約の箱の部屋に入るだけです。ようやく許される。他に何人か神の生徒と言われる人は神様に近づくことが許されました。モーセ、ね、ヨシュア、イザヤ、エゼキエル、エレミア、こういう人たちは神の臨在に近づくことが許されておりますが、一様にどうですか、靴を脱ぎなさいと言われる、口に火箸を当てられて清められて、神に近づくことはとてもできないんです。でもこの新約聖書ヤコブの手紙4章8節には何の前提もためらいも条件もなく神に近づきなさいと書いてあるんです。これだけでも十分にありがたい、365日これがありがたがって生きていけるぐらいのありがたい御言葉です。神に近づきなさい。今はその神々しい方とか近づいちゃいけない方っていないのでですね、私たちどうもこの御言葉は分かりにくいですけれども、まあ戦時中であればね、天皇陛下はとても近づけない、ね、写真も見ちゃいけなかったでしょ、時々こうみんなこう薄め上げて見てたそうですけれども、誰もこの天皇陛下の幕がこう開いた時には誰も見ちゃいけない、ね、江戸時代であれば将軍様であるとかですね、水戸黄門であるとか、見てもいけない、近づいてもいけない。神様はですね、はるかに勝って偉大な神々しい清い方であります。しかしその神様が近づきなさい、来てもいいよ、おいで、私の来なさい、どうぞウェルカム、いつでも来なさい、そう言ってくださっている。しかしその神様が私たちが神様のところに近づいていくことができるということには、一つの大きな実は陰で、神様の方からの働きかけがあるということも皆さんお分かりだと思いますね。それはこの次にありますけれども、エペソ人への手紙の3章12節、私たちはこのキリストにあり、キリストを信じる信仰によって大胆に確信を持って神に近づくことができるのです。このキリストにあり、キリストを信じる信仰によって大胆に確信を持って神に近づくことができる。イエス様がおられなければ私たちは神様に近づくことはできない。イエスキリストの十字架が私たちと神様の間の橋となっていてくださる。キリストの血潮によって私たちは罪をあがなわれて、罪をまさに言葉通りですね、覆われてですね、本来ならば私たちは罪深くて汚くて臭くてどうしようもないんだけれども、キリストの血潮にどっぷり使ってですね、私たちは神に近づいているわけです。だから神様は私たちを見てくださるけれども、その私たちを覆っているキリストの血潮を通して見ておられるんですね。 だからキリストにあって神に近づくことができる。キリストがなければ絶対に神に近づくことはないんです。とんでもない。このことを私たちは忘れてはいけないんです。神に近づきなさい。信仰によって近づきなさい。キリストによって近づきなさい。イエス・キリストがいてくださるから私たちは神に近づくことが許されているということですね。年頭からこうして共に聖餐の式に預かることができました。イエス様の父親によって私もこうして皆さんに御言葉を話し、また御言葉を皆さんは聞くことができる。神様に近づくことができている。神に近づくためにはじゃあ具体的にどうすればよいのでしょうか。神様に近づくにはどうしたらよいんでしょうか。近づきなさいって言われてるんですか。いらっしゃいいらっしゃいって。どうやったら神様は私たちに近づくことができるでしょう。最初にこのヤコブ書が言っていることは、罪ある人たち手を洗い清めなさい、双心の人たち心を清くしなさいと書いてある。実はこのヤコブ書の4章というのはですね、4章これずっと読むと分かるんですけれども、この神に近づくということのいろいろな説明が出てまいります。特に罪から離れるということについて、詳しく説明をしております。神様に近づくためには私たちは罪から離れなければならない。もちろんキリストの十字架の血によって私たちは清められて罪を許されて神のもとに近づくんですけれども、しかしだからといって罪の生活を続けてよいわけではない。パウロは言っておりますね。どうしても罪を犯してしまうけれども、できる限り罪から離れて、神様のお嫌いになることから離れて清い生活をしなければならない。神に近い生活をしなきゃいけないということです。でも幸いなことに、この神に近づきなさいという御言葉にはこの罪がないということは前提にはなっていないんです。あなた方が罪を犯さないなら私に近づいてよいとは書いてないんですね。だから感謝なんですよ。確かに罪深い、神様の裁きをいつ受けてもおかしくないような、そういう私たちでも近づいてもいいよと言っておられます。でもそれに甘えないで、私たちはできる限り自分の罪から離れていかなきゃいけない。いつも御霊は私たちにうちにおられて、私たちに語りかけておられます。あなたにとってそれは大変重い罪ではありませんか。あなたはそれを神の前に正しいと思わないでしょう。そうすることは良くないことですよ。そういうことは良くないことですよ。御霊はいつも私たちの心に語りかけておられるはずなんですね。皆さんもそうだと思います。しかしその度に私たちはその声に従うこともあれば従えないこともある。言い訳をいろいろ考えてですね、言い訳っていうのは良くないですね。これは人間にとって最大の武器です。言い訳上手、こうすることは良くないことである、これは罪である、神様を悲しませることである、そう言ってもまあ、今はしょうがない、まあとりあえず今はなんとかまあとかですね、いろいろこの言い訳を考えて、そしてその罪を犯し続けていく。これどっかでですね、やっぱり断ち切らないとね、いけません。頑張りましょう。頑張りましょう。頑張りましょうって言っているのはですね、私はもう罪はないから皆さん頑張ってよって言ってるじゃないですか、これは。もう私は卒業しましたから。もう私ここにいません、そうしたら。もうとっくにあちらに行ってます。ここにいるということはですね、罪が深いということなんですよ。足に重りがついて、罪の重りがですね、罪の重りが重力というのは罪なんですよ、あれはね。重力という罪の重りがギャーッと引っ張ってる。まだまだ私には罪があるので、神様はこの地上に生かしておられるんです。もうじゃあお前はこの生活で終わってもよろしいって言ったら天国に行けるんですけど、絵の具だって300年かかってるんですから、普通の人はダメですね。先に寿命が来てしまう。罪をから離れるということですね。まあこのヤコブは全部読むの大変なので読みませんけれども、時間のある方はどう続きを読んでください。2番目は 祈りによって神に近づくということですね。やはり祈るということは神様に近づく、最も良い方法です。祈るということは最も良い方法ですね。どんな方法でもどんな場所でも神様は近づくことができます。祈ることによって、ただですね、いつもと同じようにお祈りしたんじゃいけません。成長がありません。今年は一つだけ皆さんに祈りのポイントをですね、伝授しましょう。祈りの言葉の中からです、お願いしますというのをなくしてください。どうぞお願いしますをなしにしてお祈りしてください。これは難しいですよ。どうぞって言ったら、あ、いかんかん、これはお願いはしないんだ。聖書の中に神様は私たちの必要があることは知っておられると、私たちが願う前から知っておられると書いてあるのに、私たちはそれでもですね、しつこく言うわけでしょう、ね、どうぞどうぞ、ね、してくださいしてください、あ、くださいもやめましょう、くださいちょうだいも ね、くださいちょうだいお願いしますどうぞやめましょう。お祈りがね、2秒ぐらいで終わっちゃったりして困るんですけども、でもね、それは考え方なんです。それでもやっぱり神様どうぞお願いしますということはありますよ。だけども基本の姿勢としてですね、お願いしますって言ってる時にはね、私たちは神様に近くないんです、うん、近づいてるっていうのはですね、すぐそばにいるわけでしょ。神様すぐそばにいる人に私たちはですね、大声でどうぞ神様お願いしますなんて言わないでしょ。そばにいて神様にニコッと見てですね、分かった分かったよしよし言っておられるんだったら、どうぞどうぞくださいくださいなんて言う必要ないんですから。だからどうぞくださいお願いしますね、これやめましょう。これのないお祈り、一回これでお祈りしてみてください。気持ちいいですよ。もうなんか爽やかな気持ちになってですね、ああお祈りしたなって気になる。どうぞしてくださいお願いしますって言うとですね、祈った後もね、大丈夫かななんて考えてですね、信仰のある祈りをしただろうか不信仰じゃないだろうかなんて考えるわけでしょう。これは神に近づくための祈りなんです。どうぞどうぞって言うと神様どんどん、ね、遠くなっていくような感じがします。遠くはなりませんよ。でもそういう気がしてくるんですよ、もういくら呼べど叫べど神様遠いななんて思ってきちゃうんですよ。それはですね、どうぞどうぞ言ってるからね、大声で叫んで山の遥か彼方に神様おられてですね、声がまだ通じんか、もっと声が大きい方がいいかなと思っちゃうでしょ。その必要はないんです。3番目はやはり御言葉によって神様に近づかなきゃいけません、ね、非常にベーシックな話をしておりますけれども、御言葉によって私たちは神様に近づいていくんです。神様に近づいていくこの階段ですね、御言葉というものは。御言葉がなければ神に近づくことはないです。できる限りですね、御言葉に触れるそのチャンスを増やさなきゃいけません。あの新命記に書いてありますけれどもね、主の言葉を額に書きなさい、ね、歩いているときは唱えて、手に結んで心に結んで、とにかく至るところにこの神様の御言葉を書いておきなさい、掲げておきなさい、見えるところ置きなさいと書いて、皆さんのお家の中には聖書の御言葉どれぐらいかかってますか。いくつぐらいありますか。何箇所ぐらい。トイレでしょなんて言わないで、玄関でしょ、まあ、トイレは悪くないですね。よく見えるところ、よく見えるところに、階段も、ね、よく見えるところに置いとかないんですよ。聖書は残念ながら閉じてますからね、いつもこれが開いた状態で置いとくのもいいでしょうね。こうやって開いた状態、そうすると読まなきゃいかんかなって気になってですね、見えるところに置いとかないと。帰ったらですね、どっかこの今日の御言葉書いてですね、墨字かなんかで書いて デカデカとどこか貼っといてください。道は目立つところ、10枚書かなくていいです。車を運転する方はこのハンドルの真ん中に空いてますよ、あそこは。ホンダのマークなんかありますけどね。ホンダのマークいりません、あれ、ね。トヨタのマークもいらないです。神様の御言葉書いてところ貼っといてください。神に近づきなさい。神に近づくぞ、近づくぞと思ってぶつかったらと思いますけどね。ね、神様に近づく運転をしなきゃいけない。ね、台所に貼って、包丁を握りながら、あ、今日は神様に近づく料理を作ろう。ね、神様に近づく料理難しいですけどね。神様に近づく、神に近づきなさい書いてあったらですね、私たちはね、罪の生活自動的に離れますよ。それは見えないからいけないですね。見えるところ、ね、神に近づきなさい。歩きながらでもね、覚えやすいですから、神に近づきなさい。そうすれば神はあなたに近づいてくださいます。近づきなさい、近づきなさい。歩いててもですね、だんだん足が軽くなってきます。神様近づいてる、近づいてると思うとですね、いや遠いな駅までなんて思わないですね。神様に近づいてるんです。見えるところに置く、ね、皆さん必ずこれは一つ守ってください。去年の御言葉完全に忘れ去られてしまいましたから、今年はそれをやめたいと思います。ぜひ、ね、手に書いていただいてもいいですね。入れ墨掘らなくてもいいですけど、車に、お家の中に、カバンにとか、キーホルダーとか、いくらでもあるでしょ。皆さんテストを受ける前にいろいろ書いて覚えましたよね。こうあっちこっち書いてね。まだ現役の人もいますけど、そのやっぱり 見るとか書くとか聞くとかですね、とにかく我々の五感を全部使って御言葉の中に浸していかなきゃいけないんですよ。使えるものは全部使ってですね、御言葉に私たちを没入させていかなければならない。これは神に近づく方法です。神に近づく方法です。では神様に近づくと どうなるでしょう。神様に近づくというのはどうなるでしょう。神に近づきなさい。そうすれば、この次はですね、もう読むだけで涙が出るぐらいありがたい言葉ですね。神に近づきなさい。そうすれば神は逃げていきますと書いてない。神に近づきなさい。そうすればたまには神様は来てくれるかもしれないとは書いてない。神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。私たちが神に近づけば、そうすれば神は必ず私たちに近づいてくださると書いてある。これ信じられない御言葉なんです。信じられない。私たちが神に近づいて、この罪深い身でありながら神のもとに祈りを持って、また御言葉を持って、また一生懸命罪から離れようとする努力を持って、神様のもとに少しでも近づこうとするならば、神様は私たちのところに近づいてくださる。神様はじっとしててですね、ここに神様もじっとしてて、私が一生懸命うわーっと近づいていくと、うわー遠いな遠いなってんじゃないんですか。ちょっとでも近づいたらですね、私たちが一歩近づいたら、神様は100歩ぐらいダーッと近づいてですね、お、神様しか来てくださいました、びっくりするぐらい。神様待ってるんです。私たちが近づくのを待っていて、一歩出てくると神様がもう目の前に、私たちのそばにいてくださるんです。申命記の 4-7 というところにこう書いてある、これいい言葉ですね。これはあの 羊飼いの声に書きましたけど、しかし私にとっては神の近くにいることが幸…あ、これは違うわ。申命記はこの次だ。これですね、誠に私たちの神主は私たちが呼ばわるときいつも近くにおられる。このような神を持つ偉大な国民がどこにあるだろうか。申命記の御言葉ですね。誠に私たちの神主は私たちのようが呼ばわるときいつも近くにおられる。私たちが呼ぶと神様は近くにおられるんですよ。神様は遠くにおられないんです。遥か彼方におられるんではない。呼んだらすぐそばにおられる。こんなような神を持つ偉大な国民がどこにあるだろうか。感謝ですね。皆さん、私たちが呼ばわるときに神は近くにいてください。いつも近くに、いつもですからね。 時々じゃない。私が神様だったらね、いませんよ、いつもは。よっぽどじゃないと。大変なんですね、そばにいるというのは。それはそばに居心地のいい人ならいいですけどね。居心地の悪いやつでもそばにいてくださるんです、神様は。いつも近くにいてください。神の寛容というのはですね、我々が存在するだけで証明されてますね。いつも近くに。皆さん本当に近くにいたいなという人は何人ぐらいいらっしゃいますか、皆さんの周りに。あの人にだけは近づきたくないなという人いるでしょう、たくさんね。あの人のそばはできるだけいたくない。たまにはいいけれども、気が向いた時ぐらいなり、機嫌がいい時なりで、機嫌の悪い時は絶対行きたくないなんて人いるでしょう。そう思われてるんですよ。そう思うだけじゃなくて思われてるんです。近づきたい。でも神様は私たちがどんなに罪深く汚れてきどうしようもない人間でも近くにおられるんです。ヨバは答えて答えを保うという聖観がありますけれども、近くにいてくださるんです。私たちが近づけば神は近づいてくださる。まあ、距離でいくとですね、私たちが1ミリぐらい近づくと神様は1万メートルぐらい近づいてくださる。バーッとですね。子供が歩きかけるときっていうのはね、何とも言えない、あれいい雰囲気ですね。あのタクがちょっと歩き気味ですけど、今まだ歩くとこまで行きませんけど、あのちょっと立たせておいてですね、こう一歩出ないんですよね、なかなかあれが出そうかなと思うとバタッと倒れるわけですけど、あれをこう少しずつ歩いてくるようになるとですね、一歩歩く二歩歩くでしょ。でこう倒れそうになるとですね、最初5メーターぐらい離れても親はですねバーッと近づいていってですね、お倒れる倒れるってこうやるでしょ。神様と私たちはああいう関係なんです。私たちはもう一歩近づくのもようやっとですけど、もう近づいたらバーッと神様近づいてくださってですね、ああよく来たね、大丈夫だったか、ね、一生懸命努力して私のところに近づいてくれたね。私たちの努力大したことないですけど、第2番目に私たちが神様に近づくならば、詩編の73編の28節、さっきのここありましたけれども、しかし私にとっては神の近くにいることが幸せなのですかですね。これもいい御言葉ですね。近くにいることは幸せなんです。私たちは幸せを求めています。幸せに行きたいと思ってますね。幸せでありたいと思ってます。じゃあ何が幸せかということになるとちょっと考えるんですね。一体何が幸せだろうか。去年1年幸せだったかなですね。よくあの年賀状なんかにも、今年1年、幸せでありますようにとかね、幸多かれん、そんなこと隠してさえ言いませんけれども、幸せでありますようになんて書いてありますけど、幸せっていうのはね、さんまじゃないですけど難しいですね。何だろうか、古いですけど、本当に幸せって何だろう。無病息災、家内安全、商売繁盛が果たして幸せか。そんなことないです。それ違いますね。全く違います。私たちにとって最高の幸せというのは神の近くにいるということなんです。神の近くにいるということがもう私たちにとってこれ以上の幸せのないことです。皆さんの一番大好きな人が皆さんと一緒にいたら幸せでしょうね。皆さんにそばにいてもらいたいなという人、おじいちゃんおばあちゃんにとってはお孫さんがそうでしょうしね、彼氏や彼女もそうかもしれない。まあ夫婦であってほしい、子供もそうかもしれない、自分の一番その人といるということですね、と一番幸せである。神様は私たちを一番愛しておられる方ですから、私たちのことを心から心配してご自分の御子を惜しまずに与えてくださるほどに愛してくださる方が、その方のそばにおられるということ自体がもう私たちにとって幸せなんです。これ以上ありませんよ。それより上を狙うからいけないんですよ。 上というかですね、それより上はないけれども、それに他のことを考えるかいけないんです。だからね、一年中ぶつくさぶつくさつぶやいてるんですよ、ね、つぶやく癖のある人はね、今年は気をつけましょう、ね、つぶやく癖のある人いますね。癖でね、どうもね、つぶやいてるんですよ、ぶつくさぶつくさ、なんかこう、ね、なんか一言言わないと気が済まないっていうようなタイプの人でしょ。もうそれで十分じゃないかと思ってるんだけど、それでもなんかちょっと一つ二つ文句を言いたい、ね、なんかどっかちょっとこう言わないと気が済まないってタイプの人いますけどね、気をつけなきゃいけませんよ、ね、私たちの口はですね、つぶやくためには作られてないんです。これは、ね、私たちの口は神を称えるために作られてるんです。神から与えてくださったこの素晴らしい口、ロア社の人は手話でもそうですけど、私たちの表現する、私たちの身から出てくるものは私たちを汚すためにはないんです。つぶやいたり陰口を言ったり悪口を言ったり、そういうことを言うたびに自分の徳を下げて神を悲しませていくんです。そばにいる神様を悲しませていくんです。出てくるべきものは感謝の言葉であり賛美の言葉でなきゃいけないんです。なのになぜ、気をつけましょう。神様は近くにいてですね、神様は近くにいてくださるんですよ。その神様のもう私たちの全てを与えてくださる神様をそばに置きながらですね、でも嫌だなこんなのとかですね、すればよかった、なんで私はこんなんだろう、ね、そばにいて神様はですね、嫌な顔して、で嫌な顔はしませんけどもね、私がそばにいてあなたのことを本当に愛して大切に思っていて必要なものは全部与えて永遠の命まで与えようとしているのに、なんでお前は朝から晩までぶつくさぶつくさつぶやいてるの、え、口にチャックつけてやろうかですね、思ってるんです。でも神様は思ってても言わないんです。ね、私のうちの口から出てくるものは感謝と賛美の言葉でなければなりません。神様ありがとうございます。自分で自分の徳を下げるようなことはやめましょう。私たちにとっては神の近くにいることが何より幸せです。近づくならば、第3番目は神様から救いをいただくと聖書は約束しております。ヘブルの7章25節、従ってご自分によりよって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるからです。ご自分というのはイエス・キリストのことですが、イエス・キリストによって神に近づく人々を神は完全に救うことがおできになります。私たちは神に近づくならば神は私たちを救ってくださるんです。神に救えないことはないんです。神に救えないものはありません。神がお助けできないことはないんです。神が助けてくださらないことはありません。神によってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。だから私たちは神様を救ってください、助けてくださいという前にですね、神様に近づくことを考えなきゃいけないんですよ。神様に近づくべきなんです。まず神に近づいて、神がそばにおられる、神がそばにおられている幸せを味わったならば、私たちはもはや私たちの口の中からどうぞとかお願いしますとかくださいということは出てこない。天地万物をお作りになった万軍のこの全能の主が私たちのそばに近くにおられるんですから、何をまた神につぶやき神に祈り求める必要があるでしょうか。ない。神はいかなることからも私たちをお救いくださる。神様を遠くに置いておいて、どうぞ助けてください、どうぞ助けてください、でも神様あんまり近づきたくない、近づくとちょっと面倒なことがありそうだからなんてですね、そんなことはしてたらいつまでも神様に救いはありませんよ、ね、私たちは神様に近づくべきです。神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。そして私たちに救いを与えてくださる、解放を与えてくださる、 さあこの1年皆さんは何をですね、神様に願い、また何を心に約束しておられるでしょうか。何か今年はこうしようとかああしようとかっていうことがありますでしょうか。まあ他にもいろいろあってもいいんですけれども、第1番目にこの神に近づくということをですね、この1年は皆さんで一緒に取り組んでいきたいと思います。一緒に神様に近づきましょう。難しいことはないですね、難しいことはないです。近づくことはもう難しくてしょうがない、神様遠くて遠くてなかなか届かないということはないですね。私たちが心を静めて神様祈る瞬間にもう神様もそこまで来ます。もう鼻と鼻が当たるぐらい。どこでもいつでも御言葉を開いて御言葉を読むとき、ね、私たちのすぐ横で一緒に聖書を見て、あ、今そこ読んでる、ね、私が意味を教えてあげましょう、ね、そこからあなたに心に平安を与えましょう。本当に皆さん一人一人にとってこの1年が神様に近く生活できたという年であるように心から私は願っております。また私自身もそのようにありたいと願っております。この1年何に近かったかななんて振り返った時にですね、いやー今年はテレビに近かったなんてことはないようにですね、いやー今年はお金には遠かったですね、今年はもう仕事には近かったが神様遠かったとかですね、子供には近かったが神様遠かったとか、そういうことはないように一番近づくべき神様に近づきたいと思いますね。皆さんアメン。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、この新しい年、私たちの教会に与えられました素晴らしい御言葉に心から感謝をいたします。神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。神様、私としてのようなものがあなたに近づくことが許されておりますことをまず感謝をいたします。そしてまた私たちがわずかでもあなたに近づくならば、あなたは私たちのすぐそばに来てくださって私たちに語りかけ、慰め、また救い出してくださることを信じて感謝をいたします。神様、この1年がこの地上の欲や生活や喜びや楽しみやそのようなものにばかり近づくものではなくて、あなたに近づくものとならせてくださるように、どうぞ聖霊によって私たちの魂を導いてください。そして真の幸せというものはこの地上にはなく、あなたに近くあることであるということをこの1年を通して私たちは証しすることができますように、どうぞ導いてください。神を信じる者は神を知らない者とは全く違う生活があるということをどうぞこの1年を通して私たちが味わい、また語り伝える者とならせてくださるようにお願いいたします。私たちの祈りを変えてください。また御言葉との付き合いを変えてください。また私たちの罪をどうぞあなたが罪から離れさせてください。罪の誘惑を遠ざけて犯し続けている過ちからお救いください。神様に近づくことがありますように。そしてこの年が終わりが、もし終わる時が来るならば、その時本当に私たちはこの1年を通して神様に近づくことができた、そして神様が近くにおられるということを本当に実感できたと証しするものでありますように、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ご一緒にお祈りをいたしましょう。ハレルヤ。神様、感謝をいたします。神様、この教会が、またこの群れが、またこの教会に集う一人一人の兄弟姉妹が、神様、あなたの御言葉によりましてこの1年も一歩ずつ歩むことができることを感謝をいたします。御言葉以外に私たちの足の光はありません。また祈り以外に私たちの魂を潤すものはありません。どうぞ主がこの1年間の 歩みが、この教会の歩みが主の導きにかなったものとなるように導いてください。神に近づきなさい。そうすればあなた方に近づいていくことになります。感謝いたします。ハレルヤ、ありがとうございます。神様に近づいてまいりましょう。神様、私のようなものでありますが、このように罪に汚れたものでありますが、あなたに近づくことをお許しくださいと思う方はどうぞ立ち上がってください。神様、あなたに近づいてまいります。立ち上がってください。仰げ主の御顔を賛美しましょう。
仰げ主の御顔、アドレ主の後、祈れ御心、御声御腕に。仰げ主の御顔、アドレ主の後、祈れ御心、御声御腕に。御声御腕に。
祝祷いたします。仰ぎ子犬が悪は、私たちの救い主、御子イエス・キリストの救いの恵み、父なる神の豊かなるご愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰めが、この群れに集うすべての者と共に豊かにあらんこと。アーメン。ちょっと皆さん静かにお座りください。今年この教会のコーディネーター役員をしてくださる方々をご紹介いたします。ちょっとコーディネーターの方は州法に書いてありますけれども、会計の伊藤さん、それから中野兄弟、それから石本兄弟、あれ石本さんはどこにいるかな、それから長井兄弟ですね、それからマリコと、それから代打姉妹、松本敦子姉妹ですね、それからあれ 1,2,3,4,5,6,7 人か、仏会婦人会総年部 CA、 はい、これあと石本さんいらっしゃいますけれども、このおられました、この1年ですね、この教会のさまざまな行事や計画やそういうことを、そうですね、総年部は有馬さんですけど今日はまだ来ておられません。いろいろとお世話をしてくださいます。どうぞよろしくお願いいたします。皆さん拍手で、それから、ろう話者の役員をしてくださるのは、西森さんと新納さんと、そして、石塚智子さんはろう話者の婦人部の役員ということですが、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ皆さんどうぞもう一回立ち上がってですね、ゆっくりとご挨拶をしてください。以上でございます。今日コーディネーターミーティングいたします。